Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね.
なんでそんな上から目線なの?
やめ、そういう場じゃない。そうそうそうです。なんで、サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそうそう。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。サイクリングポッドキャストなんでね。そうそうそう。ラジオルエダ。ラジオルエダ。ラジオルエダ。ラジオルエダ。ラジオルエダ。ラジオルエダ。
おはこんばんちは、ラジオルエダでございます。今週もですね、ゲストの、方に来ていただいております。まあ今年も、今週もですね、押しかけてはいるんですけど、来ていただいているというか、僕が勝手に来ているんですけども、はい、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。いつぶりでしょうかね。1年ぶりぐらいになるんですかね。姫井新さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あとその奥様であるともこ様、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、 こちらのご家族は、何ヶ月、3ヶ月ぶりぐらい。3ヶ月ぶりぐらいですね。はい、横山源太郎さん、ガッチュさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あと奥さんのゆうちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いい声が聞こえております。
ありがとうございます。
ということで、<笑>はい、今日はですね、大人数、4人と、プラス僕の5人でですね、お話し伝えていきたいと思うんですけども、菅野いいリスナーの方だともうすでにお気づきかと思いますけど、姫井さん夫妻と横山さん夫妻、 2家族が集まると何の話をするかというと、ピーピー。はい。ということで、パリ・ブレスト・パリの振り返りということで、今年で、20回目を迎えるパリ・ブレスト・パリということで、歴史時代はもう100年以上あるんですね。うん、はい。なんですけども、4年に1回しかやらないということで、オリンピック的な。
そうですね。
開催ということで、はい。で、姫井さん夫妻、ご夫妻に関しては、新さんは過去2回、もうすでに走られてて、今回が3回目ですね。で、ともこさんは2回目ですね。そして、ガッチュさんは初参加という。
初めてです。
で、なんで走ったかっていう話も全部含めて今日はね、少し、掘り返していきたいかな、なんていうふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで。
お願いします。
はい。じゃあ、パリブレストパリ。まあ、 前回の姫井さんの方の収録では、なぜそこまで至ったのかって少しお伺いしているので、そちらの方聞いていただけると分かるかと思うんですけど、ガッチュさん、なんでまたパリブレストパリを目指そうと思ったんですか？
ですね、またちょっと長く話すと隣の人は怒るからちょっとね、僕気をつけてるんですけど。<笑>
そうだ、ごめんなさい。そう、ガッチュさんに聞く前にもう一個やらないといけないことありましたね。 いつもやってるやつ。今日のおビール。そうでした、そうです。すいません。僕が催促したわけじゃないんですよ。完全に今僕のハンドリング<笑>ミスですね、これは。はい。というわけで、今回ご用意いただいたのが、
今日も、前回も、地元の狛江の、籠屋っていうビールの、をちょっとご紹介したんですけど、今回、 狛江に実は3カ所、ブリュワリがありまして、一つが前回の籠屋で、2個目が、泉ブリュワリ。それは、安藤さんがご紹介してた。3つ目の北見の、酒屋さん。北見の酒屋さん。酒屋とアルファベットで書いて、なぜか酒屋と呼ぶらしいんです。
あ、そうなんですね。
もともと酒屋だった。 ところが、ブリュワリも始めて、なんかビストロもやってるっていう、お店なんですけど、すごい、賑わってまして、そこで、もらってきた、買ってきた、ヘイジ、IPA をグラウラーでちょっと、組んできていただいたということで、はい、じゃあ、もうなんか、ともこさんがすごい構えてますけど、吹き出すんですか、これは。あ、大丈夫です。
スプラッシュするのはガッチュさんだけで大丈夫ですか？じゃあ、やっちゃってきます。すいません。ありがとうございます。さすがですね。やっぱビールを入れる、作法をご存知で。すごい透き通ってる。ちなみに、北見というのは、地名ですか？
そうですね。実は北見は、 隣の、狛江の隣の駅で、本当は世田谷区、
はいはいはい、
北見町なんですよ、ね。どうも、実はこのお店が北見駅前なんですが、住所が狛江市に入るんで、うん、そう、際どいところにあるんで、
なるほど、ま
あ、一応狛江のブリュワリーという。
狛江のブリュワリーということで、これ狛江三大ブリュワリー、これで完全制覇するわけですね。
そういうことですね。
はい、じゃあとりあえずいただきましょう。じゃあお疲れ様です。あ、すいません。おう。ヘイジー IPA。うん。
ヘイジーですか、
ね、ヘイジーですかっていう。
あれヘイジーじゃない。ない
そこに溜まってんの。
なるほど。なるほど。そう、思ってるよりは白濁とはしてないんですけど。
なんかね、結構ね、うん、8種類ぐらいあるのかな。
うん。いや、でも、
あ、うん、
少しこう、酸味が遠くに残ってくる感じがあって、これでもビール苦手な方でも飲めますね、全然。
あっさり。
うん、あっさりさっぱりしてて。うん。これ今日収録前にね、さっきともこさんからいろいろお料理出していただいて食べてましたけども、あの時も今日のおビールがどんどん出てくるんで、もう、全部紹介したいぐらいいいビールばっかりだったんですけど、本当に。なんか、あれ、ウエストコーストとかですか今日出してた
ウエストコースト
も一つあるし、
アメリカのビールもあってということで。
あと、ブリュードッグも2種類ありましたかね。
そうですね。はい。はい、ちょっといろいろいただきながらですけどもね。はい。はい、ちょっとね、今回もその北見の、酒屋さんですかね。うん、
はい、
酒屋さんの、ヘイジー IPA いただきながら、お話ししていきたいかなと思います。まあ、ちょっと舌足らずなのはさっき言った通り少しもしゃ飲んでしまってるから。滑舌が悪いんですけども。あらかじめご了承いただければと思いますけども。はい。というわけでちょっとお話戻しまして、ガッチュさん。
はい。
なぜパリをなぜ目指したかと。
はい。
はい。ちょっと教えていただいてもいいですか？
はい。ですね。もう、端的に言うと。
はい。
まあ、僕、2年ぐらい前に、
うん、
ラジオルエダを聞いたんですよね。
ありがとうございます。はい。
で、その時もう、ラジオでこう聞くものが、なかなかなくて、うん、困ってたんですけども、その時サイクリングポッドキャストの存在をこう知って、で、聞いてきたら、とってもいい声でお話しされてるなっていう。
ありがとうございます。はい、
そう。まあ、それでこう、この世界に引き込まれるようになったんですけども、その時に、話がロングライドという、
はい、
まあ、某回がありまして。
もう、かっこ屈指の名タイトルですね。
そうですね。
はい。
あと、パンは空気と。
パンは空気と。
はい。ね、そういうお話を聞いて、
はい。
で、まあ、その時に、ブルベの話と、
うん、
パリブレストパリの話ですね。うん、その話を、聞いて、で、僕自体まあ、車も好きなこともあって、うん、まあ、パリダカールラリーとか、まあ、いろんなものを見ていて、パリへのこう憧れっていうのがあったんですね。で、まあ、いつか自転車で、まあ、車はなかなか難しいけども、自転車で、何かできないかなって思っていて、で、パリブレストパリの、イベント自体は、知っていたんですけれども、実際に、まあ割とこう近い人で、パリブレストパリに出ているっていう話ってなかなか聞いたことがなかったので、まあその回を聞いて、おーと思って、まあこれ、ちょっとなんか自分もやってみようかなって思って、まあ行ったのが。
きっかけというか
でしたね。はい。
もともとパリブレストパリ自体はご存知だったんですね。
そうですね。まあ自転車やってて、まあ、何年前の、まあ、5、6年ぐらい前に、ちょっと知るような感じではありましたね。
結構、自転車界隈のイベントで言うと、大変失礼ですけど、ブルベって割とマニアックというか、
そうですね。う
ん、まだまだこれからの部分があるところだと思うんですけど、うん、なんとなくパリって言うとツールドフランスとか、うん、ロードレースみたいなイメージありますけど、パリブレストパリをご存知だったっていうのは、ちょっとそれは意外ですね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、それで、まあ、いつかパリに行ってみたいと思ってたときに、身近な姫井さんご夫妻がやられてたっていうのは。
そうですね。はい。
姫井さんご夫妻とはもうお付き合い長いんですか？
いや、ですね、なんていうか、知ってたんです。なんで知ってたかっていうと、シクロクロスの会場で、
はいはい。
新田さんも、智子さんも走られていて、で、その中でこう、すごい目を引くバイクで、 走っていた、ともこさんですね。で、あと、まあ、マッペさんとか、
はい。
はい。テリーさんとか、うん、まあ、そこら辺の界隈の、まあ、知り合いと、
僕
そう、そう。
よく一緒に。
よく一緒に。なんか、そんなにこう、その時は、話はしてなかったんですけども、なんとなくこう、知ってたっていう感じだったんですね。
は
い、
なるほど。
僕らも顔は知ってたけど、名前は、まではちゃんとは知ってなかったんですけど。
はいはい。お見かけはしてたけど、っていうことで。はい、ああ、なるほど。まあじゃあそれがこう、ブルベをやってたんだってことを知って、
うん、
急に親近感とか身近に感じるような。
そうですね。まさかこんなすごいことやってたと思ってなかったというか、
うん、
その回で僕は初めて知ったので。
そうですよね。まあ、パリブレストパリって、まあ、ごめんなさい。話がちょっと順序してしまうんですけど、最初にパリブレストパリとは何ぞやって話を少ししないといけないんですけど、まあ、新田さんの、ともこさんの回を聞いていただいた方はわかるとは思うんですけども、パリから、ブルターニュ地方のブレスト、はいからまたパリに戻るって、要は行って帰ってこいで、距離が1225キロ。
そうですね。
今年は
そうですね。毎年ちょっとずつ変わるんですけど。
そんなに大きくは変わらないですか？ 10 キロ前後ぐらいですか？
一つ前の回が1240ぐらいあったのかな。
もう、
20、同じじゃん。
同じぐらい。
ほぼ、そうだ。22か23ぐらいだった気がします。
22か。うん。まあ、1200キロオーバーですよね。はい、
うん。
を、4日間。
そうですね。90時間。
90時間ですね。
まあ、私たちはね。うん
はい。
あ、はいはい。
二人は90時間。
90時間。
さんはまた違う。
そうですね。私たちは、私は、80時間です、
うん。はい。80時間ということで、はい。はいはい。そちらの時間で、ゴールを目指すというようなところなんですけど、はい、これが、まあ、要は、ブルベ界で言われると、最高峰のイベントになるんですか、
う
ん、
そうですね。
格式で言うとっていうんですか
ね。そうですね。起源っていうか、その、まあ、ブルベっていう言葉ができたのが、うん、まあ、そもそもこのパリブレスト。
はいはい。
パリが、まあ、ベースになっていて、うん、まあ、じゃあこれに出るために、みんな準備をするためには200キロ、300キロ、400キロって、こう、だんだん、
はい。
ステップアップしていこうねっていう、うん、システムができた元になったイベントですね。
うん、
それが世界中で、まあ、行われて、うん、で、まあ、前の年に、その SR つ。
はいはい。
前の年その年
その年だ。
いや、まず前の年に、そうか、SR は取らなくてもいいのか。何キロか走って、その順番で、プレエントリーを
する、ね。そうです。エントリー優先権
が与
えられますね、距離で。
だから、誰しもが走れるもんではない。
そうですね。はい。まずエントリーするのに、その、優先権の順番があって枠を取らなきゃいけないですね。
はいはいはい。
で、うん、その今年になって、SR っていうその、200から600までは、4つのカテゴリーを全部走らなきゃいけないっていうノルマがあって、ようやく本エントリーできると。
なかなかこう、壁が高いというか、ま、姫井さんはずっともうブルベ続けられてるから、その辺は、もう手順もノウハウも構築されてるとは思うんですけど、ガッチュさんに至っては、まあ前聞いた時には、その学生時代とかはロングライド、まあちょっと日本中走り回ったりとかはやられてたって話でしたけど、今回こう急にブルベを始めるってことに関して、全然ノウハウがないじゃないですか。
全くないです
よね。ないですよね。その辺のフォローっていうのはどういうふうにやられてたんですか？
もう主にまあ、ネットで情報を仕入れていたんですね。まあ、200キロとか300キロ、まあ、400キロぐらいまでだったら、まあ、とにかく頑張って走ればいいやぐらいの感じで、まあ、やっていたんですけども、まあ、それ以降になると、仮眠とか、まあ、寝るっていうのが入ってくるんで、はい、もうそれはもう、いろんな人のブログとか、まあ、新田さんにもなんか聞いたりとか、
うんうん、
いろいろ話を聞いて、準備をしていたと。
あ、なるほど。
感じです。
じゃあ、こう、ちょうど今ネットが普及してるがゆえに情報は自分から取りに行けるぞと。
そうですね。
っていうところがあるんですね。ですね。なるほど。ちなみに、ゆうちゃん。
はい、
急にガチャさんが、パリ目指すぞって、どっかで宣言されるわけでしょ。そう、聞いたときどうでした？
で、最初はブルベ反対だったんですよ。なんかもうそもそもガッチュブルベやるつもりがなくて、なんかやっぱ行動で距離が長いし、まあ、ちょっと危ないとか言って、最初は本人がしたから、じゃあそんなリスクがあるのに、 それを待ってる方も、やっぱり大、なんかこう、落ち着かないというか心配だし、と思ってたら、ゆくゆくはパリに行くっていうから、え、パリ行くのみたいな。いいじゃん、いいじゃん、じゃあ、やりたいよ、
そっちだったのね。
パリブレストパリをね、目指したんだよね。
う
ん、
なるほど、うん。もう国内でブルベでダラダラやる、ダラダラって言い方失礼ですけど、国内で
SR を、
SR を目指すのも一強だけど、うん、目標がパリにあるんなら、うん、それはいいじゃないと。
でもその、やっぱ200、300、400、600って、すごく重要なんだなって、うん、その1200キロを走られてる人たちを見て思いました。
うん、
権利をやっぱり得てから1200キロに出れるっていうのは、本当すごいなって。
そうだね、う
ん。
もう選ばれた人だけが走れるっていうところが、やっぱ選ばれたっていうか、まあ自分でそこに作り上げていくわけではあると思うんですけど、うん、それだけノウハウがあって走れる自信がある方だけがエントリーできて、走れるっていうことなんで。
このご参加とかは、本当完走しちゃったんです。
そうですよね。本当
もう言っちゃったらダメ。そう
です。結論持ってきちゃう。
まあまあまあ。
もう、もう、
まあまあまあ。ゴールが見えてる方が今は安心して話聞けますからね、世の中はね。なるほど。というところで、まあ、じゃあ、ゆうちゃんとしては、結果としては、まあ、賛成というか。
大賛成。
大賛成で応援していくよと。
うん、
私もってはなんなかったの、はい、ガッチがやんなら私もって。
それ、もう、ちょっと私のレジュメの2番目なので。
あ、そうなんですね。
ちょっと感想後に。
あ、感想後に。は
い、わかりました。お伝えしてもいいですか？
じゃあわかりました。それまた後ほど聞きたいと思いますけども。はい、はい。というので、ガチさんからすると、今回が要は初めてのチャレンジっていうのが一つ目標で。
そうですね。
目標は感想と。
そうです。感想です。全く知らないんで。
で、ちなみに、さっき、新田さん言われてたみたいに、まあ、要は、200、300、400、600、要は SR 取らないと出れないじゃないですか。
ええ。
で、初めにどこから始めてったんですか？
最初は、ですね、いつだ？そうね、200、去年、去年なんですけど、
はい。
去年走り始めて、どこだ？300かなんかを、初めて走ったんですよね。うん、あ、違う違う、違うわ。なんか1年、1年と2年違うわ。違う、200キロだ。200キロで、
うん、
で、僕、スタート地点が一番近いブルベを探していて、うんうん、
はいはい、
それが、青葉っていう管轄なんですよね。
お
で、で、青葉200出ますっていう話をしてたんですけど、うんうん、それをなんか知り合いに言ったら、いや、青葉？
うん。
青葉ってなんかすごい大変なやつだよって言われて、何が大変なのって言ったら、なんかコースが結構えぐいって話で。
距離の割にえぐい。
そうなんですね。
青葉っていうのはその、まあ、横浜、
はいはい、
青葉地区。
青葉ジャンクションの青葉ですかね。
そうですね。
はいはいはい。
昔は、今も青葉区ってある。
あ、あります
ね。あるね、青葉区。
はい。
そうです。を意味してるんでしょ
う。そうですね。
まあ、ブルベを主導する団体が日本各地にあるんですけど、
はい、
結構東京周りは多くて、
うんうん、
ランドヌ東京っていうのがあって、うん、他にも多摩川とか日本橋とか、
はいはい、
で神奈川、はい、あと西東京
っていうのが
ですね、東京に4つあって、
うんうん、
で、さらに、神奈川っていうのと、
うん、
その、
青葉
っていうのがあるので、
そうです。
まあ、このエリア結構いっぱいあるんです。
いっぱいあるんですね。
で、その中でも、青葉っていうのは、悪名高いっていうか、
それは何ですか？コースが鬼畜ってことですか？
そうですね。引く人の、まあ、
好みという
センスが。はい。がいつも、ひどいっていうマークがつくんですけど。
タグ付け。
そう、X のアイコンなんかひどいとか。
ひどいと。
青葉ひどいっていつもハッシュタグがついてるんですけど。
青葉200、青葉ひどいみたいな感じ
で。そうですね。っていうので有名な青葉ですね。
なるほど。青葉さんは別にそれはもうそれでそういうもんだと思って変える気もないんですよね。
まあもちろん青葉の中にもいろいろあるんですけれども、まあ比較的レベルが高
いということで。
ので、有名です、
ね。なるほど。で、ガッチさんはその青葉200に最初に出ると。
そうです。スタートが、
はい、
湘南台ってとこで、
あ、湘南台ですね。
戸塚なんですけども、戸塚から30分ぐらいのところなんで。
はいはい。
うん。
まあすぐ行けるぞ
と。そう、アクセス近いから、いいやって思って、エントリーしたら、あ、結構大変なコースだなと。
ちなみにどれぐらい登るんですか、200キロ。
200キロなんかね。2000は登った記憶がありますね。
なるほど。 場所的に青葉のコースってどの辺走るんですか？
やっぱり、そこスタートだと、どっち方面？
伊豆の方行きましたね。
伊豆の方
山伏とか。
はいはいはい。
いろんな。
峠を。
うん。
まあ、要は伊豆半島を西へ東へってことですよね。
そうですね。まあ、なんか比較的そのコースは優しいって言われてるコースらしいんですけども。うん、
1000メートルある。ぐらいだったら優しい方ですね。うん、そうですね。やっぱ3000から4000超えるのもたまにあるんで。
いろいろ数字がバグってますね、はい、その辺は。
うん、
実際どうでした？走られて最初。
そうですね。確か雨降ってたんですよね。
はいはいはい。
なんか雨降って大変だったなっていう。
天候的にですね。
ガッチ去年出た200、300、400、600のブルベは全部雨が降った。
おー。
超雨男。
超雨を。
そう。
やっぱり、ね、天気だけで全然違うじゃないですか、装備から何から。で、やっぱそこで気づきもありますよね、それだけ。
そうですね。
うん。
まあでも200は、ロードの練習とかで、200は走ったりするんで、
はい。
まあまあ、なんか基本的なそのブルベの装備、安全ベストとか、
はいはい、
うん、あとライトをちゃんとつけるとか、うん、まあ、そこら辺は本当きちっとしなきゃいけなくて、うん、まあ、ただレギュレーション、まあ、ライトそこまで確かいらなかったような気がしたんですけども、あれどうだったっけな。うん。
まあ、200ぐらいだと
さ、うん。
つけるのかな、
まあ、常時点灯はどうなのかな、うん、
うん。
なんですけども、でもそこら辺のその、まあ、装備をちゃんと確認できたとか、
はいはい、
あとは、チェックポイントですね。
うん、
まあ、コンビニでレシートをもらうっていうようなやつっていうのはもうそこでちゃんと学ぶことができて。
だからブルベの作法を覚えるって意味では最初青葉200は非常に良かったってことですね。
そうですね。
はい、なるほど。
はい、
じゃあそこからも順調に300、400、600と。
そうですね、順調な
順調。順調だった。特に何もなく。
いや、600がすごく大変で、
はい、
僕はPVP に出る資格が、うん、1年前に SR 取らなきゃいけないって勘違いしてたんですよね。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、ブルベって、なんかシーズンが決まっていて、11月から翌年10月までだったと思うんですね。で、まあ、そのルールの中でいくと、私が去年最後、600取ったのが9月だったんですけど、
はいはい、
ギリギリなんですよね。で、これ逃したら、PVP 出れないってこう勝手に勘違いしていて、
うん、
で、その時台風が来て、まあ、いたんですけども、まあ、ブルベって台風が来てもなんか、よっぽどのことじゃない限りは、
うん、やるだろうと、うん、
そうですね。
やるんですよね。
通行止めがあってどうにもならないって時は、うん、まあ中止になるんですけど、
はいはい、
まあやったんですけども、うん、まあその時は初めて真夜中の峠を走って、
うん、はいはいはい、
で暴風というか雨もものすごくて、
うん
うん、でまあ下をこう見てるともうカニがたくさん歩いていたりとか、
ああよくあるやつですね。
そうですね、はいはいはい。そう、そんなようなコースで、
はいはい、
で、まあ、本当に人気もなくて、
うん、
暗闇の中で、これ、いや、なんかあったらどうなっちゃうんだろうって思う。
普通だと400ぐらいから、徹夜で走る。だけど、まあ、ガッツさん早いから、多分、400までは、徹夜しないで走り、
勢いで走り切っちゃうと、
600はさすがに、
そうですね。
なるほど。
なんか松本健康ランドかなんかへ
と、ああはい、
信州峠越えて、でその後野辺山の方を走りながら、
はい、
また今度松本の裏の方ですね。そっからこうまた峠を登って松本の方に戻るっていう。
いや、聞いてただけでも足に乳酸溜まりそうですけどね。
そうです。
そんな信州の山々をこう600で走って、そこはなんとか完走。
そうですね。
できたと。
なんとかギリギリ完走できたかなと。はい。
これゆうちゃんが一番恐れてた怖いっていうか、その心配するイベントですよね、そうすると。
そう、なんか一回、ゴール手前の5キロぐらいで、うん、私の携帯のメールに、うん、ガーミンが探知しました。横山健太郎は事故に遭いましたっていうメールが来て、ええー、と思って、私遊びに行って、帰ってきて、ガッチはアクアって普通の自動車で行ってるから、うんうん、私はジムニー、家にジムニーがもう一度あるんですけど、うん、ジムニーでじゃあ迎えに行かなきゃいけないのと思って、うん、病院か、まあ、実行したところかと思って、 今からめんどくさいと思いながら。
めんどくさいかい。心配かどうかじゃないですか、ね。
心配はするけど、うん。で、すぐ電話したら、ごめんごめん、急ブレーキしたら、うん、ガーミンがタンツ、タンツが感知しちゃって、連絡来たとか、なんだと思って、ね。あれびっくりしたことがあったよね。
そうですね。う
ん、なるほど、はい、まあ。結構あれ、ガーミンってそう、ね、拾いやすいですよね。その、検知が方が。
振動でも。
そうですね。
ね、取られやすいっていうところもあるんでね。なるほど。それで一瞬ハッとしたけど、はい、え、行くのがめんどくさいっていう。
ちょっと今、本音が出て
る。心配はして、心配はしてる上でですよね。はい、うん、そう。それはまあ当然だと思いますけど。はい、なるほど。じゃあ、まあそれもあって、春ってこれで、出場資格を取れたと。そう。いうとこですね。
エントリー資格。
エントリー資格です
ね。エントリー資格になりますね。うん、
なるほど。じゃあこれで。
本当は1000を走ると、もっと早くエントリーできる。
うん、そうなんです。あ、
それは走らなかった。
そうなんです。あの、距離に応じてエントリーのその優先枠が、
はいはいはい。も
らえるっていうことに、まあ知らなかったんですよね。
1000キロ以上がまず最初に。
最初に。
あの枠があって、その後600、で400ってだんだん。
あ、そっかそっか、はい、その優先エントリーの順番が変わってくるというところで。
そうですね。これなんか、僕はあの、ラジオ、あの、話がロングライドの、
はいはいはい。
僕が聞き直したら確かにその話をしてたような気が
なるほど、はい。まあ、今となって思ってみればですね。
そう
です。ああ、なるほど、なるほど。まあでも、この経験のおかげで次回またこれを聞いてパリを目指す人がいたときに、同じ過ちは起きないかもしれない。
そうですね。
そうですね。いや、これでも2回説明してるんでね。次やった人は相当人の話聞いてないですね、そ
したら。僕は最初の2015年の時は、
はい、
600が全然完走もできない感じだったんですけど、前の年に。それで、だから400の、あの、完走だけれども、うん、まあ、一応枠は入っていたので、
そうです。
まあ多分400でも全然申し込めるけれども、選べる枠が少なくなってるっていうだけですよ、
それでも出る年に全部200、300、400、600は走り切らないと出れないんですよ。
そう
です
ね。そう。最後は走らなきゃいけない。
そうです。
出走するその年は走らない
と。レベル
前の年はまあ。
まあ全部走らなきゃいけない。
だから今回で言うと、2022年の11月から今年の7月までの間に、200、300、400、600は走らないと、
そうです
ね、まあそもそもエントリーができないっていうことですね。なるほどです。ちなみに1000ってどこでやってるんですか？日本中どこでもやってるんですか？
結構あります。うん、やっぱりこの、特に、PVP をやる年は1000の、はい、特に前の年が多いです。
ああ、そうかそうか。その優先エントリーが取りたい人向けにってことですね。はい、へえ、1000って聞いただけで気持ち悪いですけどね。
北海道とか。
北海道もあります。うん、そうですね。やっぱり、ちょっと、東京から離れたものが多い
ですね。
東北とか。
私、前回の PPP の時は、その前の年1000キロ走ったんですけど、それは、甲府をスタートして、名古屋を通って、琵琶湖まで行って、琵琶湖一周して帰ってくるっていうのを走りました。
おかしいですね。
でも、すごい楽じゃない、大変なんですけど、名古屋を拠点にして、名古屋を通るから、名古屋ってちょうど、330ぐらいなんですよね、うん。で、そこに同じホテルを取って、
はいはい、
で、ドロップバックしたのかな、
うんうん。
で、そこ荷物置いといて、で、またそこに戻ってくるってやると、ちょっと、なんか荷物とか補給とかの準備は楽だったかなと思って。
なるほど。
うん。
ライドとして組みやすいっていう拠点が一個ある
んですね。そうですね。
あ、はい、そっかそっか。だから甲府から名古屋行って、うん、そこに拠点としておいて、琵琶湖一周して戻ってきて、また甲府まで帰る、
ね。そうですね。
ああ、なるほど。
あんまりね、都心部じゃないところがその辺になるとホテルも見つけにくいし、うん、だからそういうところでよかったなと思って。
なるほど。じゃあそう線もあるということなんですけども、じゃあそれでも晴れて、うん、パリへのエントリー権を手に入れたということで、じゃあ今度姫井さんご夫妻ですけども、今回まあ4年に1回しかないんで、まあまあ、皆さん多分エントリーされる方は条件一緒で、また去年出たから今年も出れますってわけはないですよね。はい、またちゃんと200、300、400、600って取っていかないといけないと思いますけど、うんうん、まあそこは予定通り進めていけた。
我々も600までだっけ？
え？前の年？
うん。
うん。あ、私は何の気なく600キロ走ったんですよね。何の気なく走れるんじゃないんですけど、ちょうどラファのプレステージが3条があって、はい、うんうん、その次の週に、野辺山600っていうのがあって、
はいはい、
で、それが多分足がある間に走れるんじゃないかっていう思いがあって、うん、走っといたんですよ。
うんうん、
で、まだその時は全然走る気はなかったけど、 一応走っといたって感じですね。
あ、なるほど、ね。うん、まあ、その、パリ・ブレスト・パリリベンジをするっていう気はなかったけど。うんうん、なかったけど、
足があるときになんか600キロぐらいちょっと走っとこうかな、みたいな感じで走って。
で、置いたと、はい。もうなんか、心のどっかしらで準備してた感じはあるんですね。
そうですね。
まあ、もしかしてなんかのきっかけで行くことになったときように一応走っとくか、みたいな。
う
ん、
まあ、この人はそういうこと考えてたかもしれない、
ね。あ、なるほど。実はこっそり。
一応走らせとこうと。ということで。今のうちに。でも結構きつかったね。
きつかった。
あれは。それも、青葉の600
で。悪名だけ、青葉の600。
まあ、青葉の中では、まあ、あの、ひどいマークはついてなかったんですけど、あ、そう、あの、それこそ、野辺山とか、
うん、
どこだっけ、十日町の方、
うん、
最初に十日町の方行って、そう、新潟、長野か、うん、長野回って、野辺山通って帰ってくるっていう。
なるほど。うん、じゃあ、やっぱりこう、青葉は悪名高いわけなんですね、そのコース的には。ね、はい、なるほど。ひどいマークがついてないにしても、はい、ということで。
ただ、我々としては本当に家のすぐそばから。
はいはい、スタートできるから。
はい、5キロぐらいのところに大丸公園っていうのがあるんですけど、うん、そこじゃないっけ。
玉川。
あ、玉川。
小島のところだった気がする。
そうだっけ。うん、
そこからスタート
です、はい。あ、ブルベのスタート地点が近くにある。
あ、そうですね。2箇所ともどっちも近いんですけど、うん、玉川か、玉川がその、二子玉川。
うん、
もう一箇所がその、稲城。
稲城。
はい。どっちも5キロぐらい。
あ、近いですね。確かに。うん、へえ、なるほど。じゃあまあそこで順調にチケット取りに行くというところなんですけども、今年、新田さん、ともこさんは、あれですか、機材変えられたりしました？前回に比べて。
はい。変えました。
変えました。
変えました。
ともこさんが変えられた。
二人とも変えちゃった。
二人とも変えましたっけ？あれ前、ロンドンエジンバラロンドンの前にも少し変えられてましたっけ？
そう、僕が
そのキャノンデールですよね。
そうですね。はい。
はいはいはい。
キャノンデールの、キャド13。
はい、アルミのやつですね。はい、はい、はい。
そう
です
ね。あれに変えてたんですけど、まあやっぱりちょっと、ブルベ用が欲しいなって言って。
ブルベ用
そうですね。
ブルベ用ですね。はいはい。
で、エクイリブリウムさん。
エクイリブリウムさんですね。はい。はい、言えますよ、最近。はい、僕も
、はい。そう、1年ちょっと前に。
はいはい。
去年の4月ぐらいにオーダーして、PVP、
うんうん、
に間に合うように。
なるほど。
作ってくださいってお願いしてました。
お願いしたと。
はい。
ということは、お二人とも、フルオーダーフレーム。
私は。
僕はもうちょっと前に。
コロナになってすぐぐらいの時に、私のはフルオーダーフレームじゃなくて、既製品のフレームなんですけど、ま、
はいはい、ストックモデルですね。
そうですね。はい、エイトスを、
うんうん、
はい、
なるほど、
まして、もう、その時はまだなんとなくこう、前回のあれがあったんで、
うんうん、
できるだけ軽いものとか、
うんうん、
ギアチェンジしても爪が壊れないように、電動にしようとか、ちょっとそういうことを考えたようなものを、
はいはいはい、
一応用意してたっていう感じです。
もうなんかその時点でだから、リベンジしに行く片鱗が見えてますよね。思いつくところは潰しておこうかな、みたいなことで。なるほど。お二人でもチタンですか、そうすると。
と、このはだから、エイトスは。
エイトスは
カーボン。
カーボンなんですね。あ、そうか、はい、カーボンですね。
はい。
そうか、そうか。
僕のはチタンです、ね。
チタンってことで。はい、チタン初ですか？
初ですね。
おー。
だから、最初、スチールで始まって、はい、で、その後、キャニオン、カーボンで、はい、アルミ でチタンと、
チタンと、
一通り制覇した感じですかね。
あとステンレス
ぐらい。ステンレス、そうですね。
チタンってどうなんですか、実際乗られてみて。
すごくいいですね。なんか、
うん、
スチールのような、ああいうなんかバネ感がありながらも、うん、なんですか、軽い、乾いたなんか、
はい、
カーボンっぽい、ああいう、乾いた感じ
も
あって、で、スチールよりなんかもうちょっと跳ね返りが早い感じ。
はいはいはい。
で、その振動があまりこう手に来ない、しっとりした、なんか、スチールだとちょっと余韻がビーンっていうこう、
うんうん
うん、ああいうのがあまりない。
あ、だから結局、うん、その、なんていうんですか、戻る 力っていうのが収縮が早いんですかね。
なんか振動の減衰が早いような感じで、あの、非常にブルベには向いてるのかなと思いましたね。
あ、そう。ステムも、だからチタンのエクイリのステムになってるし、
はい、
ハンドルは、
ハンドルはカーボン、
ね。カーボンのハンドルってことですね、はい。あ、じゃあその組み合わせが比較的いい感じってこと
で。そうですね。フォークもチタンなんですけど。
はいはい。
はい。
チタンフォークで、かつちょっと前側に弁当してるような、
そうですね。
ね、はい、衝撃吸収性がすごい良さそうだから、うん、まあ確かにブルベ的なこうロングライドの乗り方には非常に向いてるようなフレームだなっていうふうにある
。ちょっとオフセット多めで、
多めですね、
直進安定が楽なようにと、う
んうん。ホイールベースも長く取ってということで、うんでね、へー、なかなかこだわりが詰まった。
そうですね。あと、やっぱり乗りながら食事したり、はいはい、着替えたりっていうのがしやすいようにフロントバックが付けれるようにして、はいでもやっぱりその乗りながら着替えるっていう時に、うんうん、まあ手放しても、
はい、
あの安定するようにっていうことでまあ直進安定性をちょっと重視したジオメトリーにしてくださいとしました
。そうですね、うん。やっぱね直進安定性大事ですからね、うん。青森みたいなことにならないようにしないといけないですよね。
はい、骨折した青森ですね。はい
はい、でもフロントバック、まあ僕もちょっとそのパリブレストパリ走られてる最中の写真は見せてもらったんですけども、お二方ともエイトスにも、こっちのエクイリにも付けられてたと思うんですけど、うん、やっぱ便利なんですか、はい、フロントバックっていうの
は。うん、とても便利です。
結構大きめなバックでしたよね。
うん、もうフロントだけにアクセスしたいって思うぐらい疲れちゃうんですよ。うん、
あ、なるほど。
うん、だからリアよりもフロントメインで動きたいって思う、
ね。
うんうん、
まあリアだとやっぱ止まらないと取れないですけど、うんうん、まあ前だったら、あの、乗りながら。
パッとこう、
そうですね。
乗りながら着替えるんですか？
あの、上着を着たり、っていうのはありますかね、うん、着たり脱いだり。
そうですね。
っていうのは。
あとなんか、PVP って、あの、信号がほとんどないんで、ずっと止まるきっかけってほとんどないんですよ。で止まるきっかけがないのに止まりたくないから、基本もう、あの、走りながら何かしたいっていう感じになるんで、もう食事とか、そういうのは全部したい。
したいと。
はい。日焼け止めも、
そこから
取って、からこうやったから、スティックタイプのやつを買ったりとか、そういう感じ。
じゃあもうあれですね、うん、寝るのとトイレ以外は全部サドルの上でやれちゃう。
そうですね。
そうですね。
ちなみに歯も磨けるんじゃないですか。
歯も磨けるかもしれない。
ああ、持ってました。
はい、持って
ま入れてました。
さすがにそこまでしなかったけど持ち歩く、
うん。まあ、前に PC っていうんですか、うん、あれ、はい、大所でまあそういうことは、ね、歯を磨いたりとかするかもしれないですけど。
そうですね。
なるほど。基本的にフロントバック、トップ、プチューブバック、サドルバック、あとフレームバック。
あそうですね。フレームバックのちっちゃいのを、うんまあ、バッテリーを入れるように、
はいはい、
あの一応つけてました。
つけてたということで。ただ
今回実はあのハブダイナモにしたので、
あ本当だ。フロントハブがダイナモだ。はいう
ん、でそっからあのステムのキャップのとこに USB の、
はいはいはいはいはい。
アウトレットがあるので。
あ、そうなんですね。
はい。
これいいな。
めちゃめちゃ今のバイクじゃないですか。
そうですね。あの、サイコンへの充電も。
はいはい。
できるっていう感じなので、まあ、主にまあバッテリーはあくまでも、スマホ用。
スマホ用。補助的にということで。
はい。
このフロントのライト、可愛らしいのがついてますけど、これもだからダイナモからので。
そうですね。給電になってて。
え、これケーブル、あ、本当だ。
キャリアの中を通って、
うん、すごい。ここに穴開いてて、キャリアの中通ってるんだ。
配線が見えないようにしていただいて、ねはい、
で、フォークの中から入っていくと。
フォークから、あの、ハブに入るところも線が出てないん
です、ね。はい、出てないですね。
うん。あの、フォークからちょろっと見えてますけれども、はい、ハブには直接つながっているのが見えない。
あ、ここか。うん、はいはいはいはい。
そういう、あの、そこもチタンフォークだからできるんですけど、
はいはい、
カーボンだと配線が出ちゃうんです。
なるほど。
っていうちょっと、そういうハブを使いました、
ね。芸術品じゃないですか、もうこれは。
で、リアも、あの、二つあの、ライトをつけなきゃいけないっていう、はい、まあ日本ではそうなんです、
うんうん、
テールライト。それがちゃんとダイナモにつながってて、
うん、
で、今回はあの、エンドのところ、エンド金物の上に、
はいはい、
左右
ついてます、ね、
両側についてますね。
あ、そうなんですね。あれ何が、あの、リアのスルーアクセルのところについてるのかなと思ったら、あれ、テールライトなんですか？
そうそうそう。
はぁ
これがですね、今 3D プリンターで、
はいはい。
ちゃんとあの、まあ、規制の、
うん、
まあ、メジャーなメーカーの既製品をちゃんとフィットするように、
はい。
3D プリンターでこれ
出力して
専用に作っていただきました。
なるほど。 やー、さすが、あ、今ね、ゆうちゃんがね、写真見してくれてるんですけど、これはスタート前の写真ですかね。あ、スタート前ですかね、これは。
そうですね。はい。
なるほど。あ、確かにフル装備になってますけど、いや、軽装に見えますね、意外と。おー。なるほど。ダブルボトルで、あ、確かにちょっとちっちゃめのモンベルの、どっちかというとシートポスト側につくサドルバッグですね。
そうですね。
はいはいはい。
フロントバッグもうん、今回はちょっと分け合って、
小さめの
バッグにしました
けど。ってことですね。で、ともこさんの方は、アピデュラのシートとサドルバッグにフロントバッグのみ、の二つのみってことですね。あ、そうか。サイズ的にあれか。フレームバッグが結構厳しいんですよね。うん、ねああ、なるほど、なるほど。
ボトルにしようとすると、はい、絶対無理、
ね。無理だってことですね。なるほど。まあ、なかなかこう、3回目ともなると、うん、まあ、新田さんも装備への、だって、なかなかこのダイナモのこの処理ないですよね。こう、だって、僕、さっきから見て、どこにケーブルあるのかなと思ったら、この、フォーク、なんで、バックのガイドの中通ってるとは思わなかったですからね、キャリアの。
ね。
通す人も大変ですよね。
ですね。やっぱりその細いパイプを、配線通すところを塞がずに溶接するテクニックが、やっぱすごいんでしょうね。
すごいですよね。
そこまでやってもらえないですか。
はい。
オッチともこさんは、フロントバックにとっても素敵なものが貼ってあるんです。
これね、僕もね、インスタで見ました、これ。工程表ですね。はい、これは、どっちかっていうと、
右側にパリがあって、うんはいはい、一番左がブレスト。
だってことは上が北ですね、そうすると。
そうですね。
はいはい。
上側が行きの工程で、下側に帰りの工程。うん、行きと帰りでちょっと止まるところが違うんですよ。
はいはいはい。なんか行きがこの、紫の方ですかね、はい。
そうですね。
いやー、非常に、お綺麗な字でいっぱい書かれてて、これは確かに素敵ですね。
これを見ながらトラッキングを追って、うんはい、今ここにいる。次こっち。
なるほど。
こっちって見てました。
で、これ大輔が書いてあるのも、これ目標時間ってことですか、
うん、そうですね。この時間についてこの時間には出なきゃいけないとか、ことを書いてました。
すごい。もうなんか、これ多分フランス語に近いアルファベットなんで、地名なんで、読めないですね。
そうなんですよね。
ブレストとパリぐらいしか読めないですけど。いや、これは素敵ですね。これはフロントバックの上のクリアなところに入れられて。
PVP。
はいはい、今ちょっとね、写真見せていただきましたけど。
PVP って、ルートが長すぎるから、ぶち切れで全部一体に見えない。
はいはい。
そうすると、なんかどう、自分がどこにいるっていうのがちょっとわかりにくかったんで、一体になってるのを作ろうと思って、一応作ってわかりやすくやったんです。
ってことですね。
すごいわかりやすい。
すごいわかりやすい。
ドキドキするんですよ。マジか、まだ出てないじゃん。
そう、目標時間に全然つかないから、
はいはいはい、
そう、ゆうちゃんがめっちゃドキマギしてる。
ちなみにそれ目標時間は、アベレージ何キロぐらいで設定したんですか？
私、ちょっとそれを失敗しちゃって、前半を、多分、テンションが上がってるから、速く走るだろうと思って、はいはい、アベレージ25キロにしたら、それがすごく一
番。もう早いですね、25キロは。
そう、それで、もっとゆっくりしなきゃいけなかったのに、それで結構、しんどかったみたいです、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
私、忠告したんですよ。はいはい、この計画は早すぎる。
なんでそこだけ私っていう
なるほど。90時間で行くとしても、ここは早すぎるからと。
俺は今までずっと一緒に練習してきてるから、
わかりますよね。
わかるじゃないですか。うん、そんな速さで走るわけないじゃんって言ったんですけど。馬鹿にしないでよ。私はもうそれぐらい走る実力があるって言うんで。
そこはともこさんの気合ですね。
はい、
そ
う、なんかやっぱりスタートって、もう周りもみんなそうですけど、もう本当スタートでね、テンション上がってば、
はいはいはい、
勢いがあるじゃないですか。だから結構上がるよなと思ってやったんですけど、さすがにそれって数十キロの話で、120キロ地点まで、25キロではやっぱり走れなかったっていう。のが現実でした。
25キロでその距離走ろうと思ったら、普通に僕らで言うと練習のペースですからね。
うん。そうですね。
ちょっとまあ軽めの練習かなぐらいの。なるほど。まあなんかもうともこさん今その準備されて、しっかりと、取り組まれてるっていうところあるんですけど、一つ大事な話題が飛んでまして、いつ走ろうという決心がついたんですかっていう。
その、 前の年に600キロ走ったんですけど、伸び山の。
三条の後ですね。さっき言われてたですね。はい。
そう、それを走ってゴールしたら、ゴール地点に、イジチさんってブルベで、はいはい、まあ有名な方がいらっしゃって、で、その方とシアトルの時、私シアトルボランティアやったんですけど、うん、シアトルのカスケードに出られてた時に知り合ったイジチさんっていう方がいらっしゃって、その方もいつも PVP も出られてるんだと思うんですけど、その人がゴールにいて、私ゴールした時に、なんか、あれゴールは間に合ったんだよね。うん、そうだよね。うん、で、うん、その人が、もう宿題終わらせてきてくださいよって言ったんです
よ。はいはいはい、はい。
と思って。で、なんか、もうパリ行って宿題終わらせてきてくださいよって言って、終わらせますよねみたいなことを言われて、うん、そうだよねと思って、もうそろそろ。
返事しちゃったんだよね、そこでね。
はい。
わかりました、みたいな。そしたら、あれじゃあ出るんだねっていうことになって。
君はね、そういう感じで思ったんだよね。私はなんかそれまではもう全然なんかそういう気はなくて、わ、なんか痛いところ疲れちゃったなと思って、でもなんか結構長く、4年間、その、見てるから、その人が言うからなんか出るかなみたいな感じな
ん
ですよね。
じゃあその、イジチさんって方に、こう、うん、なんかこう、後押しをしてもらったっていうところもあるんですね。
そうですね。かなり後押しでしたね。多分、あれがなかったら走ってないかもしれないぐらい。
なるほど。
うん、
じゃあ、それがあるからスイッチが入って、じゃあ、うん、やるかと。忘れ物取りに行くかと。
そういう感じに、ね。
あの、泣きながらリタイアしたという。前回は何キロ手前でしたっけ？
前回。あ、私泣きそうな。
40キロぐらい
ですね。
44キロとか。うん、最後の PC。最後の PC で、まあ、すでにもうだいぶ時間が過ぎてたので、まあ、もしゴールしても、
うん
うん。まあ、多分、誰もいないし、
うんうんうん、
もうここで、終わらせちゃおうかと、まあ、すでにかなりくたびれてたんで。うん、
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと意識もなんとなく、朦朧としてたのもあって、
はいはいはい。
うん。で、もう、じゃあ目の前に電車があった、
うん、
電車に乗ろうつって乗ったんですけど。
ね、それが前回の2019年の、初チャレンジの時の話ですね。
うん、
でした
っけ？ん？ドルー。
ドルー。
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 ド
ルー。ドルー。ドルーの人たちって地元の、まあどこの PC の方もそうなんですけど、みんなすごい人たちで、ドルーの人たちも、まああなたはすごいよくやったわよとかってすごい言ってくれるんだよね。
うん、
で、なんか、そうですよね。結構やってきましたよね、みたいな気分になっちゃって。うんで、まあ、いろいろあって、で、やめちゃったんだけど、後から考えたら、やめないで、ずっと走ってたら、走り続けてたら、多分、まだ、みんな、その時は、時間外乾燥ってあるってあんま思ってなくて、うんうん、で、もう真っ暗で誰もいないっていうのを本当に真に受けちゃったんですけど、うん、実際にはみんないたみたいで、うん、終わってからなんか、なんで来なかったのとかすごい言われて、で、後悔したみたいな感じですかね。
う
ん、
その後、すごい喧嘩をしたっていう話を
そうそうそう。あそこ背中を押すとこでしょとかって言いながら帰って。
まあ、僕がリタイアさせたみたいな。
まあ、なかなかね、その、状況によって判断で難しいところもありますからね。うん、ただまあ、その、悔しい思い出があって、イジチさんの方にこう、背中を押していただいて、まあ今までこうぼんやりと、でもどこか心の中では準備をしてたんじゃないかなというふうに話だけでは聞けるので、もうこれでちゃんとなんかこう、お膳立てが揃ったというか、やっぱその、ね、ブルベ界ではそこそこ著名な方に言われるとやっぱちょっとグッとくるものもありますよね。
そうですね。なんか、あ、見つかっちゃったみたいな感じで、やっぱり終わらさないとダメだよなっていうか、けじめつけてくるかみたいな感じ。で行ったんですけど。
ってことですね。
もうそのシーン、そのラジオで聞いてて、うん、いや、すごいもう想像できてて、あれこう、乗った電車の中で何を思ってたのかなって、やっぱりもう考えるものがありましたね。
インスタ見たりして。
うん。
うんうん
やっぱなんか虚無になりますよね。今までその何日間もかけて走ってたところで、ストンとここで終わってしまうっていうのが、
なんか、翌朝、ホテルで目が覚めた時に、うん、 もう顔がないみたいな感じだったんです。しびれちゃって。顔の感覚がなくて、歯医者さんで注射、麻酔された時に、なんか何食べても出ちゃうみたいな。なんかそういう感覚とか、手も足も感覚がなくて、なんか、え、何これみたいな感じになって、
精神的なものから
。いや、体が本当に疲れてて、
うん、疲れすぎてっていうこと
ね。そう、それで、それを見て、この人が、やっぱりほら眠いだったでしょみたいなこと言った。
いや、もうちょっと言い方、多分、
そんな、もうちょっと。意地悪なやつ。
ほら、そんなに疲れてるんだから、やっぱり無理だったよ、みたいなことを、うん、まあ、その時は、
諦めざるを得なかった、
ね。だから、判断としては間違ってなかったよね。
だから大丈夫、大丈夫っていうか、またやればいいじゃない、みたいなことを言われたんですけど、うんうん、まあでも、またやるには相当な、気持ちがいるよなっていうぐらい、疲れてはいたって感じだった。
だからもう自分の体が体じゃないみたいになるってことは、まあそれだけエネルギーを使い果たしてしまってたってことですもんね。
そうですね。
それこそ慣れない土地で自転車乗って。そうですよね。で、何百キロも走った後ですからね。
150走って
るんですね。ねえ、なるほど。じゃあまあそんな宿題も持ちつつということで、姫江さん夫妻は、まあ、だから新田さんとしては智子さんとゴールするっていうのが今回の目標。
そうですね。まあ、時間内に一応完走はしてるので、
う
ん
う
ん、まあ、完走より、一緒に完走するっていう。
う
ん、
そうですね。そうですね。2015年の1回目でもう一発完走。
そうですね。まあ、はい。うん、まあ、それなりにギリギリでしたけど、87時間ぐらいで、一応完走はしました。
出してってことで、はい。で、そこで2回目、さっきの話で、ともこさんと一緒に行って、うん、まあ、涙のリタイアがあって、うんうん、で、今年はついに2人でどうにかゴールを目指そうっていうのが、今回の20回目の、パリブレストパリのテーマになってたということですね。うんうん、で、ガッチュさんは、初チャレンジということで、望んでたっていうのがあるんですね。ゆ、はい、ーちゃんは？
ゆーちゃんパリに観光。パリは2回目です。
パリ2回目。
じゃあ、PBP の、うん、スタートとゴールをちゃんと見届けるために、うんうん今回行きました。
ってことですよね。はい、だからもうちゃんとその目で確かめるために行くということで。はい、いや、僕ね、何にも聞いてなかったから、あ、ゆうちゃんもブルベやるんだ、と思ってた
んなんかね、私最近言われた、すごいですね、って。なんか走った感じになっちゃった。
別にガッチュさんが走ってたのを支えてたっていうのは、皆さんにはお伝えしてるんですかね。
お伝えしてますね。
多分、そうじゃない、
うん、すごいわかりやすかったって。みんななんか、ゆうちゃんのを見て、うん、みんな状況がわかったって。
そうそうそう、うん、それそれそれ。
ライブやってた、
ね。ライブね。そうでも、ガッチュフェイスブックで常にこう、チェックポイントでやってたから、それが多分。
安否確認ですね。
うん、安否確認
です。でも、とっても状況がわかったし、うん、なんかいいなと思いました。
うんなんかすごい情報が日本からそっちに行ってるなっていう気もしました。応援とかのコメントとかもいっぱい入ってたから。
本当でもね、たくさんの人に応援してもらって、よがっち幸せだなって、羨ましかったです、
僕。ちなみに、まあ、だから、実際お二人が別れてたの3日間ぐらいですか ?80 時間ぐらいだから、はい。
そうです。
3日間ぐらいですよね。うん、で、その間は、例えば、ゆうちゃんがブレストまで電車で移動して向こうで待ってて会ったりとか、そういうことはあった？
あ、スタートがブレストで、私、拠点がパリだったので、ブレストか。あ、違う。ブレストまでも全然行かなくて、スタートを見て、パリに、あ、そう、ランブイエ行って、ね、ガッチュと、ともこさんとあらたさんのスタートを見てからパリに戻って、で、翌日からちょっと私のバカンスへ、はいはい、行きました。
行ったってことですね。
203日に。
203日ってことですね。
なんかいいバカンスしたみたいだね、なんかね。
満喫をして
た。ベルサイユに行ったんですけど、でもそのベルサイユで、まあ皆さん自転車に乗ってるから、うん、ちょっとやっぱ私も自転車に乗らないと、なんかこうね、PBP の気分も味わわないんだ
なるほど。
と思って、レンタサイクルをしたんですよ。
うんうん、
で、レンタサイクルでスコットの自転車を借りて、うん、そのベルサイユ宮殿の周りを回ってたら、男の人が、うん、PBP のサコ、なんですか、リュックを、もう、しょってたから、あ、この人もゴールしたんだと思って、すいません、早いなと思ったから、声かけたんですよ。
うん、
で、そしたら、どこから来たんですかって、ブラジルから来ましたって、うん、いや、もうゴールしたの早いですねって、いや、実は、空港に、ブラジルからパリに来たら、空港で、 自転車がないと。
あ、ロストバゲージ。
そう、ロストバゲージ、荷物もないと。でも、とりあえずスタート、受付して、それまでに来るかもしれないから、って言って行ったんですけど、結局スタートも間に合わなくて、その人は、DNS、うん、でもう、走れなかったんだ、うん。だから僕はもう切り替えて、観光に行ったって言って、うん、で、まあ、それでビルサイア来たんだよって話をして、うん、ああ、そういうね、うん、スタートもできない人ももちろんそうやっていろいろアクシデントが、その、あって、あるんだと思って、うん、もうその人と、いや、もうすごく残念だけど、待って4年後、うん、また頑張ってくださいって言ったら、うん、ありがとうって言って、まあ、ハグして、うんまた、私はじゃあ、バカンス行きます。彼も、じゃあ僕もバカンス行きます。お別れしたんですけど、うん、なんかそういう人もいる中で、うん、ね、スタートを。
ちゃんと切れたっていうのはね、
すごいありがたいなって思いました。
うん、なるほど。やっぱりね、こう、世界中から人が集まるから、まあ、いろんなことが起きますよね、うんうんうん。うん。で、言ってもね、あんまりパリってこう、荷物のハンドリングがいいイメージないですよね。無事荷物がついただけでもだね、これ、ね、良かったかなってところもありますけど。ね、なるほど。じゃあ、まあ、さっきごめんなさい、話が行ったり来たりして、ちょっと申し訳ないんですけど、これでね、皆さんそれぞれ課題を持って、パリの地に向かうというところで、うん、じゃあ実際、これ、新田さんには、課題となる出国なんですけど、まず、成田、羽田を間違えなかったか事件ですね。
いやー、すごい心配
だ。すごい心配
だ。これね、僕は毎回心配してます。
いろんな方が心配してくれるので、まあ、事前に、みんなが指差し確認してくれて、
はい、空港のエアチケットをこう、
はい今回はどっちですかってちゃんと聞かれて、はい。はい。まあ、今回羽田だったんですけど、はい。ちゃんと羽田に
行った
と。はい。
そこは
準備はしてました。
ってことで、はい。じゃあもう一つですね。スルーアクセルは持ったのか事件です
。それもちゃんと指差し確認して、写真も撮りました。
写真まで撮ったんですね。
もうあるねって、安心したいから。
ね、ちゃんとね、ともこさんたちの連絡取り合ったんですけども、はいうん、ちゃんとスルーアクセル持ちましたってね、メールが入ってたんで、ああ、よかったよかった。
そう、なんかシアトルの人とかにも、はい、スルーアクセル持ったのって言われて、メッセージもらって、
ね、まあ、これ、リザの方で何が何だか分かんない方もいらっしゃるかと思うんですけど、前回の2019年のパリブレストパリの時に、ともこさんの方の自転車の、パッキングの時にスルーアクセルをこの家に置いて、抜いて置いたまま誰も持たずに出てきてしまったという事件があって。で、ピッチがちょっと特殊サイズだったがゆえに、現地調達が大変だったというところで、結局後から来る人たちに持ってきていただいたんですよね。
スルーアクセルって、アクセルって何ですか？
このホイールの。
軸？ホイールの軸？
シャフトですね。
昔で言う。
じゃあ、それがないと動かない、そもそも。
そうですね。
ホイールはめれない。
ホイールはめれない。
つかない。
そう。
なんで、
すいません。
ねえ。顔面蒼白になりますよね、うん、知った瞬間に。
なりました。あの時、全部自分でパッキングして、気持ちを全部自転車に込めて送り出そうと思ったのに、うん、気がついたら途中までやってたんですよ。新た、うん。
僕が、まあ、いつもこの人の自転車を僕が整備してるんですね。うんうん、だけれども、いや、こういう大事な時は私自分でやるからって急に僕の途中で奪って、うんはい、で、そのリアホイール外したところからお渡ししたんですが、
はい、そこで引き継ぎができて
ない、はい、引き継ぎの確認がちょっと不十分
だった。不十分だったということで。
それで帰国して、ね、家の前にスクーターが置いてあるんですけど、うん、そのスクーターのリアのとキャリアの上にスルーアクセルが置いてあって、ほらねってこの人が言う。
ほらねじゃないよと。
僕はあそこに置いたって言ったでしょとか。
僕の記憶間違ってなかったでしょと。そういうことじゃないんだと。よかったね。盗まれずに置いたんだね。
それ
まあ、スルーアクセルのシャフトだけ盗んでく人いないですけどね。なるほど。じゃあ今回は、はい、まあ、行き先、乗り込みの空港は良かった。パッキングも、まあ、忘れ物なかったということで。はい、ガッジュさんは、どちらから乗られたんですか、空港は。
僕は羽田です。
あ、同じく羽田からということ
で。はい、でも、姫井さんの、アルタさんの話をこう聞くと、
はい。
結構この半年の中で、うん、夢で成田空港に行って、で、なぜかこうパスポートを忘れるっていう夢ばかり見てたんですよね。
はいはいはい。間違って成田には行くわ、パスポートは持ってこないわと。
そうなんですね。はい、その二重苦を。
人のトラウマになっちゃった。
なるほど。だからそれにこう、あ、よかった、まだ日本にいるわと。
そうです、そうです。
ああ、まだ8月じゃ、8月末じゃないと。そうそう。ほっとしながら。
ほっとして。
じゃあ実際の準備の時はもうかなり入念に。
入念にしてましたね、たぶん。
すごいスムーズだったよね。
うん、今回は。
うん。パリに着くまでも。
うん、スムーズでしたね。
なるほど。
こちら直行便だったけど。
僕たちは経由でカタール航空。
うん、カタールで、はいはい。
ドーハー経由、
ドーハーですね。
でもあれはうまくいったん。
はい、トランジット。
トランジットもか。
トランジットでロスバゲージもなく。
なるほど。やっぱりこう、富豪が集まるカタールというところがあるのかもしれないですけどね。いや、わかんないですよ。これ怒られるかもしれないですけどね。そういうわけじゃないとかね。
でも今、カタール航空トップ、ナンバーワン。
へぇー。
ああ、そうなんだ。じゃあいいですね。もうそんなカタール航空に乗って、で、
時間はすごいかかりましたけどね。20時間。
ご飯5回食べたよね。
そうだね。
ご飯5回食べた。
機内食を。
ちなみに直行便だと羽田から、シャルル・ド・ゴールですか？
そうですね。
はい。
エアフランス？
いや、あの、ジャルで行
きました。あ、ジャル、あ、そうか、はい、ジャルがあるのか。うん、高そうですね。
まあ、マイレージだったんで、まあ、
そんな。しかも、ファーストクラスなんです。私じゃないけど。
え、あ、ん、あ、姫さん、
姫さん、
おお、そんな人いるんですね、この身近に。
いや、あの、そう、実は、ええ、あの、マイレージだとファーストクラスがビジネスより少ないマイレージで、
あ、え、そうなの、
取れるんですよ。
逆に、
はい、
おお、
うん、多分それは、そう、あまり知られてないけれど、
はいはいはい、はい、
うん、前からそうみたいなんですけれど、
え、じゃあなんですか、あの、フルフラットになるのにこう、う
ん、そうです、ね、まあビジネスでもフルフラットにはなるんですけど、さらに
壁が、
そう。壁がちゃんと
一人ずつ
一人ずつ室になってるみたいな。
だからもう被せるホテルぐらいの快適さとプライベートが、う
ん
う
ん、パジャマもついてるんです
よ。パジャマもついてるんですね。よく知ってますね、ゆうちゃん。まるで乗ったことがあるかのような。
めっちゃ聞いたから。
ごめんね、壁ね。
だってエコノミーだから。
申し訳ない。
昔なんか JAL っていうと、ファーストクラスは、あの、着物を着た CA さんがやってくれるなんていうのは、昔、80年代、90年代のバブルの頃ですよねっていうのはありましたけど、さすがに今普通の。
着物ではない。
着物ではないですよね。
はい。
いいですね。じゃあもう快適に空の旅。何時間ぐらいですか？
15時間。
そうですね。普通だったら12、3時間ぐらいで行くところが、やっぱ今ほら、
ウクライナの、
ウクライナあれを避けて、アラスカの北側、
はいはいはい、
グリーンランドとかあの辺を、
ああ、そっか、
通るって行くので、少し遠い。
遠いということで。
15時間ぐらいでした。
なるほど。まあ、マイレージがあれば全然ファーストクラスでそんなに長い時間乗っててもいいかなと思うんですけど、うん、多分普通に取ったら100万着しますよね。
100万以上します。
100万以上します
ね。
マイレージって偉大ですね。
まあそうです、はい。
もう普段の全部をもうカードで払って。
で、マイレージに全部
やるカードで、そう、
全部やる。
いろんな。
光熱費から何か。
はい、お金を全部。
ジャルカードに
強い。ジャルカードにすると、まあそう。
4年に一度のこのパリのためにと。
1年前に、もう正座して、今だって言って、その、
1、2時間もかからないから、
それ、はいはい。
あっという間にその、ファーストの席って、
埋まっちゃうから。
6席ぐらいしかない。
前からもう行くことは決まってたってこと？
うん。走る
から。いや、だから僕が、
行って、
そう。
サポートで行く。
300日前から、チケット取れるんですけれども、まあその時にはもう600を走ってたから。
なるほど。
もう決心はして
た。決心してたから。ああ、なるほど、なるほど。
そうね。プレイステージ5月だった。
いや、いいですね。で、ガチさんたちは、カタール経由で、はい、まあでも、今、日本最高峰のサービスを受けながら。
そうですね。
うん、でも快適そうですよね。
すごい快適でしたね。
全然。
やっぱエコノミーだから。
いやいや、なんかすごいね、足も伸ばしたし、ね、隣はなんか、ね。はい。
他の、ね、多分世の中の人の 99% はエコノミーですから。僕もファーストなんか座ったことないですからね。いや、羨ましい限りです
けど。アメニティついてよかったよね。なんかね、耳栓
で。直行便がすごくやっぱ高くてエコノミー。38万円で、でも、カタールだと19万とか。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、半分ぐらい。
ってなれば、カタールぐらいだね。
でもガッチはすごくその自転車のロスバケを気にしてて。
はいはいはい。
でもそんなの気にしてたら、海外旅行行けないよって。
強い。
PDP 出るんだったら、もしね、ロスバケされたことがある新田さんの前でも言うのもあるんですけど、まあ現地で買うか、だったらするか、いや、諦めるか。
そうですね。
ロスバケ自体はサイクルビクターに行けばいいんだよね。
そうそうそう。サイクルビクターに
行く、ね、パリにあるサイクルビクターね。
まあ、仮にも直行便じゃなくて、そのね、半値近くのチケットで行けてるわけですから、まあ、それは直行便乗ったつもりでね、浮いた分で向こうで、バイク買えばいいってね、うん、ご飯使うからね。そうそう。なるほど。そんな形で、じゃあ、おのおの、ちょっと、向かわれたということで、じゃあ、実際にフランス編は来週にしたいと思いますので。はい。
やっと。スタートしてないわ。
スタートしてないですよ。
フランスについてない。
いや、僕のこれはプランニングですよ。
すごい。
はい。これ来週がフランス編です。やっと日本を脱出しましたんで、今。はい。というわけでね、リサの皆さんではまた来週お会いしたいと思いますので、はい。今週もお付き合いどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ